今日の恵みのいただく御言葉はマタイによる福音書5章13節から16節までです。マタイによる福音書5章13節から16節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。アーメン。
アーメン。
お祈りをします。光であられ暗きところが一切ない、人の住むことができない聖なる光、その中に住んでおられるイエス様、あなたが私たちを地の塩として世の光として認じてくださり、そしてそれはもはや隠れようがなく、またそれを否定しようがない事実であることを感謝いたします。イエス様が示された通りに私たちが地の塩として世の光として歩むならば私たちは幸いを得ますが、しかし塩でありながらにして塩気をなくしてしまったり、世の光でありながら光を失ってしまったり、そのようなことをして人々に踏みつけられたり、また何の役にも立たず外に投げ捨てられたりすることがありませんように。イエスよ、今日あなたがこのしもべの唇を清め、また今ここにいる生徒たち一つ一つの耳と心を清め、しっかりと地の塩として、また世の光としてのその本分を果たすことができますように。イエスよ、今日あなたがお語りください、示してください、御言葉をあなたが直接語り、そして生徒たちに必要な養いを今日も豊かに与えてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。非常に有名な箇所ですね。あなた方は地の塩です、世の光です。皆さんは塩というとどういう役割が あると思いますか。あのしょっぱい白い粉ですね。
あの料理だと味付け、
味付けをします。そうですね、引き立ちますね。
まろやかにね、
そうですね、うん、塩は味気のないものの味を引き立てますね、うん、整いますね。あなた方は地の塩です。味気のないこの世、罪汚れによって味気なくなってしまったこの世に対して、皆さんは塩として味を引き立たせ、そして皆さんの人生にも、ね、味気のないかった人生がキリストイエスを信じることによって味気のある人生と作り変えられましたね。また塩は、塩漬けにしておくと、よく持ちますね、うん、もう梅干しなんか100年も持つそうですね、また、あの冷蔵庫の中にも今も塩で漬けられた野菜がありますけども、それも本当に非常に発酵して味が良くなり、また、長持ちします。塩はですね、そのように、塩気というものがあります。塩気がなくなった塩はただの白い粉、何の役にも立たず外に投げ捨てられて、でしかもここでいつもわざわざ 人々に踏みつけられるだけですとさえ言っておりますね。イエス様は皆さんをあなた方は地の塩ですとおっしゃいました。であるからには皆さんは地の塩です。でこの塩に関するその味気、塩気というものね、それが一体どういうものがあるのか、塩についてはですね聖書の中にいくつもから出てきます、ね、旧約の方でも、あなた方と塩の契約を結ぶと祭司に対して祭司が永遠に主の御前に仕えるために、その祭司の食物がまた必要が必ず満たされる約束をされましたし、またマルコによる福音書の9章を開いてください。塩はですねこのマルコの9章のところでは汚れを除き去る役割があるものとして示されております。マルコの9章の43節からお読みしていきます。もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切って捨てなさい。フグの実で命に入る方が両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなた方にとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切って捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなた方にとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなた方にとって良いことです。そこでは彼らを食う宇治は尽きることがなく火は消えることがありません。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。アーメン。塩の話ということでそれに関連する聖句としてマルコの9章を開いたと思うんですけども、読み始めて皆さんびっくりしたと思うんですが、塩の話をしていたのになんで、ね、あなたのつまずきとなるものは切って捨てなさいという話になるのか。塩気とはそういうものです。汚れを覗き去る役割が塩気にはあります、ね、日本でもキリスト教を知らないのに、ね、清めの塩とかいうことはありますよね。汚れを覗き去るんです。払い清めるんです。だから全てのものは火によって塩気をつけられる。ですから私たちのうちにあるそのつまずきの元となるものを切ってその火の中に投げ込んでしまうことによって私たちは塩気を保つことができる。だから、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさいとあります。神様の御前に捧げる生贄の中に、素菜と呼ばれるもの、要するに小麦粉、ね、パンの生贄ですね。それはですねただ塩を添えてしか主の御前に捧げてはいけないんです。それに何の、パンを膨らますあのパン種とか入れてはならない。ただ塩気を持って捧げなさい。ですからキリスト者の交わりとはそれと同じです。皆さんは何のパンダネとか、ね、世の、何者も入り込んでいない純粋な清いパンダネとして主に捧げられております。そこでは塩気によって互いに和合しなさいと、ね、マルコの今の箇所にもありましたし、そして旧約でも同じです。皆さんはこの交わりは塩気を保つべきです。ですから汚れが入ってきたらそれを必ず払い清めます。それを汚れが入ってくることを許さないのであればこの交わりはですね常に清い状態に保たれて、そして主に喜ばれる生贄としてよく捧げられるものになります。また塩というのはですね その他のものを、汚れを、バイ菌とかを排除しますね。ルカの福音書の14章の方にも、その塩は良いものですかっていうのがあるんですが、ルカの14章を開きたいと思います。ルカの14章の今度は25節からお読みしていきます。ルカによる福音書の14章25節から。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。アーメン。ここでも、まあ、いささか唐突に塩の話に戻りましたけれども、ここではイエスはね、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができませんと言いました。イエス・キリストの姓は排他的です。皆さんがイエス・キリストにコミットするのであれば、他の何者よりも優先させてイエス様にコミットするべきだということがここに記されておりますけれども、要するにですね、キリストよりも人の愛や世の富やそういった世の何か、それらの方をキリストよりも優先させたりするのであれば、それは塩気が保たれていない状態です。ひとたびイエス様についていくということでしたら、ただこのお方のみにコミットしていくこと、それが塩気を保つということですね。その中にちょっとでもね、イエス様には 90% を捧げます、でも 10% はこれだけは私に握りしめることを許しください、そういうことはありえないんですね。そういう人は、ね、塔を築こうとするときに予算も、ね、考えずに勝手に立てるような、まあ、愚かな人で、途中で頓挫してしまうんですよ。または戦いを交えようとしているときに、その、ね、どのようにして迎え自分の軍に果たして迎え撃つことができるだろうかってまず審議しない、それほど無謀なことが、要するに主に対して 90% コミットするけど、でも 10% はこれだけはね、好き好んで残しておきたい、そういうふうに思うことが、要するに塩気を失っている状態、途中で頓挫してしまう状態です。ですから私たちは塩気を保つために主にコミットするときは 100% ね、主についていきますと、ね、でもは一切なし。そうするならば塩は塩気として保たれます。でもそうでないのであればね、土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。そう記されております。 このようにイエス様は皆さんを地の塩とされました。でもう一つイエス様は言われたことを、あなた方は世界の光ですと言われました。マタイの5章14節に書いてありますね。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができませんって書いてありますね。要するに皆さんは光です。アーメン。光ですと言われたからには皆さんは光です。そして山の上にある町は隠れることはできないとあります。皆さんはですね、霊的世界において山の上にある町、隠れることができないんです。ですから皆さんが、ね、光であるからには霊的世界においても皆さん見られている状態なんです。ですから、皆さんのその状況、何をしているか主がですね逐一見ておられる。また悪しき者も同時にそれを見ております。光、それは明かりをつけて、マスの下に置く者はいないようにね。主がですね皆さんをマスの下に置いていく、置くということを許されないんですね。私たちはこの教会は、いやこの教会でだけなく全世界の教会はですね、燭台です。光を放つものです。黙示録の、ね、一章の、終わりの方に、黙示録の一章の20節にこう書いてあります。あ、ちなみに黙示録の一章はですね、あのヨハネが、イエス・キリストの幻を見て、そしてそのイエス様からですね7つの教会に手紙を書きなさいと、そういう命令が下される場面なんですけども、そこでヨハネが見たあのイエス様は、ヨハネが、ね、3年半イエス様、人間として見慣れていたあのイエス様とはかけ離れた光輝くまばゆいお方でした。イエス様の顔は強く照り輝く太陽のよう、それで、その足は、真鍮のようで、ね、その目は燃える炎のようだ。でそのお方は燭台の真ん中、7つの金の燭台の真ん中におられたと、ヨハネは、その13節のところで記しておりますけども、でそれでヨハネがこの時見た幻についてのですね、ちょっとした解き明かしがこの一章20節にイエス様から言われております。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であるね。燭台は教会である。光、燭台というのは光を灯すためのに、置くね、あのろうそくを、置く、そういう台ですね。燭台は教会です。教会は世に光を照らし出すためのその機能を持っております。続いて2章1節にこう書いてあります。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。ここで7つの金の燭台の間を歩く方がって書いてあるんですけども、でもこれは下の脚注の方を見ますと、直訳はですね、そのただ中を歩く方ですから、イエス様はですね教会のただ中、燭台の間、燭台のただ中を歩まれるのがイエス様です。教会は世の光として、世に光を照らし出す燭台の役割を果たしており、そしてその燭台の光のもとというのはイエス様です。イエス様は誠の光です。黙示録の21章の方ではですね、もう都全体がイエス・キリストの光でもう満ちていて、そこには太陽も月もない。人々のその嘆き悲しむ日は終わって、そしてその神殿の中にはね、燭台もない、太陽もいらない、月もいらない。主ご自身が 明かりとなってその都を照らす、それほど主は光なるお方です。冒頭でお読みしましたのはヨハネの第一ヨハネの手紙の一章でした、ね、神は光であって神のうちに暗いところは何もない、第一ヨハネの手紙の一章、まず3節からお読みします。第一ヨハネの手紙の一章の3節から、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。神は光です。そして皆さんは世の光です。山の上にある町は隠れることができない。そして皆さんという光が、イエス・キリストにあって光が灯されたからには、皆さんは隠れることができないんです。神の御前に、またサタンの前に。ですから皆さんは光の中を歩んでいるのであれば、サタンは一切手出しができない。でも皆さんがですね、神と交わりがあると言っていながら、しかし闇の中を歩んでいるという状態にも陥ることが、ね、どうやら6節見ますとできるようですね。真理を行ってはいない状態、光の中に歩んでいると言っておきながら、神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるのであれば、真理を行っておりません。しかしもし皆さんが、神が光であられるように、皆さん自身も光の中に歩み、光の中に出てくるのであれば、皆さんは何のわだかまりもなく交わりを保つことができます。教会に来て交わりが保てないという人はですね、闇の部分があるからです。教会のイエス・キリストを中心とした交わりの中には、光なるお方イエス・キリストの交わりですから、ですから闇を持った人はその交わりの中に入っていけないんですね。しかしもし私たちが罪を言い表し、そしてその罪を告白し悔い改めるのであれば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許してください。私たちを全ての悪から清めてくださいます。そうするならば、私たちもこの光の交わりのうちに入ってきて共に楽しむことができるようになります。ですから教会の交わりに入ってこれないという場合は、自分の中にある、ね、兄弟姉妹に知られたくない罪が必ずあるはずです。あの罪この罪思い出した、そのことを悔い改めて主の御前に告白して許していただくのであれば、わだかまりなく主のその交わりのうちに入ってくることができるようになります。皆さんは世界の光です。皆さんのうちにはイエス・キリストという誠の光が輝いております。 それを入れるための器が皆さんです。皆さんは山の上にある町のように隠れることはできません。光であるからにはむしろ正しい行いをして、そして食材の上に置かれると幸いですね。皆さん一人一人のその良き行いが食材の上に置かれ、全部屋の中を照らし、その町を照らし、世界を照らす光として用いられるのであれば、皆さん本当に幸いですね。どうか皆さんは地の塩として、このね、味気のない世界に味をもたらすものとして、またその腐っていくところに対する防腐剤の役割として、ね、皆さん自身の中にあるつまずきは切って捨てましょう。そして皆さんが、ね、全てを尽くして主に仕えることによって塩気を保ち、そしてこの交わりの中に塩気を保って、ね、もしこの交わりの中にそういう罪汚れを容認するようなことがありましたら、交わり全体が汚されてしまいます。どうか皆さんのうちにこの塩気を保って、そして清らかさを保ち、また皆さんのうちにいますイエス・キリストなる光をしっかりと皆さんが照らし出して、もはや暗闇の技を捨て去って、もし罪があるのでしたら、それを主の御前に告白して、主に求めて願って、そして皆さん一人一人自身がですね、本当に清らかなものとして、パン種の入ってないパンとして、また食材の上にもう光光と光る、イエス様という光を照らす食材として、皆さんがそれぞれの役割を果たす、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、光であられるイエス様、この教会、この一人一人、塩、このあなたにある塩の集団があなたによって清められた行いをなし、そして私たちのうちに塩気を保ち、そして私たちのうちからあらゆるつまずきとなるものは切って捨て去り、あなたにあるこの清さを保ち続けていく私たち一同でありますように。そして教会は世の光です。この横浜の地を照らす光として、またインターネットを通じて礼拝をする一人一人にとっては、それぞれの地方においてあなたの光を灯す光として、主よ、その地方を照らし出し、また会社や家庭を照らし出す光として、あなたが清め整えてくださいますように。今日いただいた御言葉に感謝して、全ての命の光の主であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。